暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、尾崎幸太郎です。
はい、ですね、私ちょっと最近気になっていることがありまして。
はい。
なんか世界でちょっとカジノ話題多いなって思ったんですよ。
うんうんうん、
ニュース見てると、多いですよね。うん、なんか、ま、ニューヨークの方で結構大規模な火災があってわーっていうの、それは去年だったかな、去年だったかな、なんかちょっとだいぶ前の話ですけど、でなんか、あの、怖いなと思って見てたんですけど、今年に入ってなんか日本でもあの森林火災が起きていたりとか、あとは韓国、あとは中国、中国は森林火災じゃないけど、まあ火災かとか、なんかあの他国でも日本でも火事だなって思うことがなんか多いなって思ってたんですね。で、なんかこうふと考えたときに、今年の干支である蛇って五行に分類すると火の五行だなっていうことになんかこう気づいてですね、なんかそこに関連性っていうか、なんかそういう三名学的になんかこう火五行の火の年は火事が火事に注意だよみたいなのってなんかあったりするのかなってちょっと考えたんですよね。で、
はいはいはい、
なんかこうよく言われるってわけじゃないですけど、その辰年は地震に注意しましょうってなんか言われてることがあったなって思って、じゃあ蛇年も火事に注意とかっていうのはあるんだろうかなんて思ったんですよね。
多分ね、そこって三名学とかじゃなくて漢詩学の方の話の解釈になるのかなっていう感じですね、今の話とかね。
なるほど、はい。
で、まあ漢詩学は、あの、まあ、事象が起きるっていうのはこの変な話ね、あのこう統計的じゃないんだけども、
はい、
やっぱりその漢詩 のその年にどんなことが起きたっていうことをこう見てってる方たちもいらっしゃるんですよね。で、そういうところからこういう、まあ、監視に、基づいた形で何が起きるのかなとかっていうのは多分あるとは思うんだけども、あの、基本的にね、監視のこの、まあ、見方っていうのは、そのサイクリックにこう物事は起きてるよねっていうちょっとまあ見方っていうのが大きいと思うんですね。
はい、
一つある意味その、今、ね、火災の話があった時に、まあその、地震なんかもまさにね、こう周期的に起きますよね、みたいな話が多分あると思う。だからか、まあ、物事っていうのはこう周期的に起こるよねっていうところから多分見ていくっていうところなんじゃないかなって気がするんですね。
なるほど。なんかこうよく、そうですよね、12年前に何が起きたのかなとかも、あの、今年という年を見るときに参考にしたりっていう人もいますもんね。
で、漢詩って基本的にはその、まあ、いろんな解釈はあるとは思うんだけども、
はい、
まあ、一番、まあ、ちょっとオーソドックスと言ったらいいのかな、あの、昔からある考え方っていうのは植物の成長サイクルなんですよね。十巻も植物の成長サイクルであって、十二種も実は植物の成長サイクル でそれおのおのにね、あの、実感はすごく分かりやすいと思うのね。あの、10個で5行だから2個ずつ、なんだけど12支だけは、土が2つ多いんですよね。あの、土用の牛の日な、牛の日って実は土用って4箇所あるじゃないですか。そういった形で実はその12支っていうものはその4つ実はあったりするんですよね。で、今年どんな年っていうところでちょっと、まずそこからね、ちょっと紐解くのが多分いいのかなと思っていて。で、今年は、何でしたっけ、今年の年は、
蛇。
木の富ですよね。
木の富です。はい。
うん、木の富。うん、実感の方でいくと、こう、おつのおつじゃないですか。
うん。
おつって、
はい、
五行で言うと、陰陽五行ですよね。うん、で、見ていくと、うん、陰の木なんですよね。
うん。
うん。気質なんだけども、うん、一応、もので見ていこうとすると、実はその木というよりも草とかそっちの方なんですね、うん、草木の方なんですね。
あ、そうなんですね。ちょっとだけなんだろう、うん、ちっちゃな木、草木みたいなイメージですか？
うん、ちっちゃなって言った方がいいのか悪いのか。陰と陽で分けたってね。
うんうんうん、
陽というのはこの大きな木っていう、うん、こう伸びてる木っていう象徴なんだけども、
うん、
陰の木っていうものは草木とかそっちの方を象徴するっていうのがよくあるんですね。
うんうん、はい。うん、
だよくこうごっちゃになっちゃうんだけど、三名とかだとね、木は木質でこのまっすぐ伸びているっていうところからこう分析してたりするし、うん、草木っていう雑草とかに。ね、うんうん、こう、踏まれても強いみたいなところの解釈したりするっていうのは実はあったりするので、
うんうんうん、
まあ、そういう分け方をちょっとしてますよっていうところをね、ちょっとまず最初、
うんうんうん、
あって。で、オズというのは、
うん、
その植物のね、こうサイクルでいくとどんなステージにいるかっていうと、
うんうん、
こう、いわゆるその、季節的にこう寒い時期、って言ったりとかな、
はい、
うんうん、その時期に草木の芽がこう、うん、まっすぐ伸びていかないでこう曲がってるような状態っていう、
うんうん、
考え方なんですね、基本的には。
うんうん、
で、いわゆるその物音がこうどういったのかな、発生するこう出てくるステージなんだけども、うん、
はい、
エネルギーが内に向かってる状態みたいな感じです。
おー、うん、なるほど。
まあ、これがだから陰というような状況にもなると。
うん。
うん。で、来年は今度は外に向かっていくっていうような年になる。
うんうんうん。
うん。で、それが、こう、オズという解釈の仕方。
うん。
うん。で、今度、十二支の方で見ていくと、う
ん、はい。
蛇ですよね。
はい。
うん。今度は蛇の時っていうのは、これはちょうど今どういう時にあるかっていうと、うん、いわゆるその成長が完了して、
うん、
まあ、いわゆる頂点にいるような状態っていうようなところというふうに捉えてもらうというのがあるんです。
うーん、
やっぱり完成した状態だ、うん、生命としては完全に成熟して成長の結果が明らかになるような段階だよねっていうのが今年のテーマ、
うんうんうん
うん、でその2つをこう合わせてこう物音をこう見ていくっていうようなやり方を結構やるんですよね。
はい、
うんうん、でさっきね、火事が多いみたいな話もちょっとあって、
うん、
じゃあそれがこうどうか結びつけるといいのかななんていうところはあるんだけど、多分いろんなね、小説というか、
う
ん、いろんなその、解釈の仕方っていうのはいっぱいあると思うんで、さっきね、仙台さんもちょっとちらっと言ってたやつありますよね。
はい、うんうんうん、あ、うん、そうそう、地死が火で上に乗っかってる十巻が、うん、まあ、草木ということで、うん、なんかちょっと、うん、うんと、よく燃えるのかなっていうなんかイメージですけどね。うん、で、うん、まあ、でも なんていうか、風とかがないと燃えたりはしないんだけど、うん、風じゃないの、なんて言ったらいいんだろう、なんか、まあ、一回火がつくと、うん、すごく燃え広がっちゃうっていうなんか印象なのかななんて思ったら、その10巻のイメージですよ、今の、うん、なんか、世間がそうなってるってことではなくって、うんうん、だからなんか火がつかないように気をつければ、うん、そういうことにはならないっていうことなのかななんて思って、うん、なんか今日収録しているっていう感じなんですけど。
で、うん、今のね解釈って、うん、実はその実感十二支っていうよりも五行の解釈で見てるような感じですよね。
あ、そうですね、はい、うんうん、
そう、そう、うん、だから漢詩の方で見ていく場合っていうのはどちらかっていうと漢詩学的なこの生物のところから見ていく、うんうん、意味だけね、五行として解釈するなんていうね、うん、見方もあると思うので、
うん
うん、それはそれで五行の解釈ってね、多分いろんな、ね、うん、水と組み合わせとかね、多分出てくると思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、それがね、今年ちょうど、まあ、こう、火ということで、うん、
はい、
まあ、ちょっと火事にね、皆さん目が行くのかななんて気もしますけどね。
うん、そうですね、うん、なんか、それもあるのかなって思ったんです。たまたま、その、こう、見通しイコール火だ、 今家事がちょっと あるから家事多いのではみたいな、なんかそういう印象の話もあるのかなとは思ったんですけど、あとは何だろう、内面が燃えるみたいなのあるんですかね。
内面が燃える、そのエネルギッシュっていう意味ですよね、
うん、
多分ね。
そうです、そうです、
多分そういう解釈はもちろんある、
うん、
中にはね、
そうですね、はい、その自分に置き換えてっていう感じなんですけど、なんかこう、うん、今一つ、物事が、なんていうのかな、達成というか、まあ、長年あった懸念事項が一回なんかこう更地になったんですね、あ、なんかここからとてもなんだな、リスタートできるというか、ようやく、ゼロ地点に立てそうだなっていう状態に今私は感じていることが一つあって、でそれが、今年の初めに多分そのもちろんね、今年の監視の話したと思うんですけど、その時あんまり実感がなかったんですけど、なんか確かに一回破壊されて、スタートが切れそうっていう予感がしてるっていう状態に今私はなっているんですよね、
はいはい、
なのでなんかここからいい意味でのなんだろう、情熱とかの方のものが燃えていくといいなっていうふうに思っているっていう感じです。
そうですよね、
そうなんです。だからなんか確かにそのじゃあ12年前にどうだったのかなっていうのをちょっと後で調べてみようかなって思っているんですけど、だからきっともしかしたら皆さんも12年前になんかこう似たような何かがあったかもしれないなと思っていて、そうなんです。なんか改めてちょっと暦のなんて言ったらいいのかな、まあ、すごさというか、シンクロ率の高さというか、なんで昔の人はここになんかこうシンクロを見出していたんだろうみたいなこととか、なんかそういうことに思いを馳せるななんて思っておりました、
そうですよね、昔の人もね、やっぱりその、古今東西、人間関係だの、どう将来どうなるんだろうっていうのはね、誰しもがこう悩むようなところであって、それをこう何か、物理とか科学とかと同じように何か法則があるんじゃないかっていうところから紐解いたっていう説もあったりするんですよね。だからまあね、こういろいろと突き詰めてみると、結構いろんな面白い情報とか
ね、
あ、こんな解釈をする人たちがいるんだなっていうのが多分出てくるんじゃないかなと思うんですよね。
すごくロマンがあるなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。なんかちょっと改めてまた監修の勉強してみたいなと思いました。はい、
はい、
ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰城と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。